台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和3年7月、第160号。今回は一つのファイルでお届けいたします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和3年7月、第160号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、議会三役決まる、令和3年第1回臨時会。2番、令和3年度一般会計補正予算第2回等を可決、令和3年第2回定例会。3番、就任の挨拶。4番、政務活動費の公表。5番、一般質問の概要。6番、第1回臨時会議案等の概要と審議結果。7番、第2回定例会議案等の概要と審議結果。8番、第2回定例会陳情の審議結果。9番、委員会活動。10番、議会の動き。11番、台東区議会の構成。12番、区議会会派構成。13番、本会議場の議席。14番、議員表彰。15番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。電話番号は、03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話 03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、議会三役決まる、令和3年第1回臨時会についてお伝えいたします。令和3年第1回臨時会を5月17日に開催しました。5月17日に開会した令和3年第1回臨時会において、議長・副議長の選出、監査委員選任の同意や、常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任、特別委員会委員の辞任・選任等を行いました。議長・副議長の辞任に伴う後任の選挙では、議長に台東フロンティア水島道則議員を、副議長につなぐプロジェクト早川太郎議員を選出し、議会選出の監査委員につなぐプロジェクト本目左右議員を選任することに同意しました。以上、議会三役決まる、令和3年第1回臨時会についてお伝えいたしました。次は、令和3年度一般会計補正予算第2回等を可決、令和3年第2回定例会についてお伝えいたします。令和3年第2回定例会を6月2日から6月25日まで開催しました。ふるさと納税、キャッシュレス決済ポイント還元、クラスサポートスタッフの配置に要する経費などを計上した令和3年度一般会計補正予算第2回など議案14件を可決しました。以上、令和3年度一般会計補正予算第2回等を可決、令和3年第2回定例会についてお伝えしました。続いて、就任の挨拶です。議長、水島道則。副議長、早川太郎。監査委員、本目左右。区民の皆様には、平素より台東区議会の活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 新型コロナウイルスの感染拡大による未曾有の事態の中、医療従事者をはじめ困難な局面に立ち向かっている皆様に心から敬意を表します。私どもは去る5月17日に開かれた区議会臨時会におきまして、ご推挙をいただき、台東区議会議長、副議長、台東区監査委員に就任いたしました。誠に身に余る光栄であり、心より感謝いたしますとともに、その職責の重大さに身の引き締まる思いでございます。コロナ禍により、区民生活や区内経済は極めて深刻な影響を受けておりますが、時代や環境の変化に迅速に対応し、この難局を乗り越えるためには、感染拡大防止と社会経済活動の活性化との調和を図った区政運営が重要となってまいります。私ども台東区議会は、議員一人一人が議会の使命と責任を十分に自覚し、区民の皆様の多様なご意見に耳を傾け、区政の各班に反映できますよう、より充実した議会審議を重ねてまいります。また、コロナ禍にあっても、円滑かつ効率的な議会運営に努めるとともに、より開かれた議会を目指し、積極的な情報発信に取り組んでまいります。区民の皆様が明るい未来に希望を持ち、安心して住み続けられる台東区の実現に向け、行政とともに議員一同、一意専心取り組んでまいりますので、今後とも区民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。以上、就任の挨拶でした。変わりまして、政務活動費の公表です。台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費。傾聴、見舞い、選別などの交際的経費。議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。以上です。それでは、令和2年度、令和2年4月から令和3年3月の会派別収支状況をお伝えしてまいりますが、まず、経費項目をご紹介します。研究研修費は、研究会や研修会の開催、または参加に要する経費です。調査旅費は、先進地調査、または現地調査に要する経費です。資料作成費は、資料の作成に要する経費です。資料購入費は、図書、資料などの購入に要する経費です。広報費は、調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し、周知するために要する経費です。校長費は、区民などから区政及び会派の政策などについての要望、意見を収集するために要する経費です。交通費は、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費です。通信費は、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費です。人件費は、補助職員を雇用する経費です。事務費は、会派の事務運営に要する経費です。事務所費は、事務所の設置に要する経費です。以上が経費項目です。それでは、令和2年度の会派別収支状況をお伝えいたします。自由民主党9名、交付額1350万円、研究研修費39万8800円、調査旅費22万8526円、資料作成費ゼロ、資料購入費52万5639円、広報費318万9470円、校長費9万7500円、交通費151万1361円、通信費 133万7282円、人件費130万2825円、事務費438万6910円、事務所費35万円、支出額計13,238,313円、交付額から支出額を引いた差し引き額171,687円。台東フロンティア7名、交付額1,050万円、研究研修費421,806円、調査旅費14,940円、資料作成費ゼロ、資料購入費394,463円、広報費182,006,063円、校長費34,500円、交通費559,077円、通信費133,707円、人件費587,100円、事務費484,960円、事務所費5万円、支出額計106,716円、交付額から支出額を引いた差し引き額432,284円。公明党5名、交付額750万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費364,100円、広報費413,134円、校長費20,000円、交通費458,780円、通信費581,850円、人件費ゼロ、事務費178,711円、事務所費ゼロ、支出額計734,3575円。交付額から支出額を引いた差し引き額156,425円。つなぐプロジェクト4名、交付額600万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費109,689円、広報費403,5996円、校長費10,000円、交通費178,887円、通信費83,585円、人件費ゼロ、事務費938,092円、事務所費ゼロ、支出額計610,3249円、交付額から支出額を引いた差し引き額-103,249円。日本共産党4名、交付額600万円、研究研修費15,500円、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費677,096円、広報費508,690円、校長費ゼロ、交通費321,348円、通信費751,884円、人件費ゼロ、事務費146,3450円、事務所費240万円、支出額計613,147円、交付額から支出額を引いた差し引き額-13,147円。都民ファーストの会2名、交付額300万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費117,512円、広報費546,866円、校長費ゼロ、交通費219,810円、通信費81,039円、人件費ゼロ、事務費546,012円、事務所費60万円、支出額計211,1239円。交付額から支出額を引いた差し引き額888,761円。台東区民会議1名、交付額150万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費11,160円、広報費521,400円、校長費2,000円、 交通費 53,130 円、通信費 123,031 円、人件費ゼロ、事務費 192,460 円、事務所費60万円、支出額計 150,3181 円。交付額から支出額を引いた差引額、マイナス3181円。以上です。1. 各会派への交付額は、1人当たり月額125,000円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。2. 各会派の年間支出額が、年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書等の関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、政務活動費の公表でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、鈴木淳議員の質問です。なお、6月25日をもって辞職となりました。詳しくは区議会からのお知らせの項目をお聞きください。財政について、問い、本区の歳入のおよそ4分の1を占めている特別区交付金は、特財政調整制度のもと都より交付されますが、その原資となる法人住民税の一部国税化といった不合理な税制改正による減収の影響に加え、新型コロナウイルス感染症による景気後退が重なり、区財政は大幅な減収局面を迎えています。地方財源の不足や地域間の税収格差の是正は、国の責任において地方交付税制度で行われるべきものです。また、新型コロナウイルス感染症により、都や区の負担は増え続ける一方、子育て支援や高齢者対策など、引き続き膨大な行政需要を抱えており、地方自治体が責任を持ってその役割を果たせるよう、地方税を国税化するような流れを止めなければなりません。そのため、これまで以上に都と区が連携を密にし、国に対し地方税財政制度の本来の姿への見直しを強く求めていく必要があると考えます。そこで、今後不合理な税制改正の是正に向け、どのように取り組んでいくのですか？答え。必要な施策の確実な実施には、持続可能な財政基盤の堅持が不可欠であり、事業見直しの徹底や基金記載の積極的な活用など、不断の努力を行っているところです。しかし、不合理な税制改正によって、都と特別区の貴重な財源は一方的に奪われており、財政運営に深刻な影響が及んでいます。これまでも国に対し法人住民税の一部国税化などの早期是正を要望してきましたが、今後はこれまで以上に都との連携を密にした取り組みが必要になると考えます。厳しい財政状況にあっても、区民の命と暮らしを守る取り組みを確実に実施していけるよう、都と23区が一丸となって、不合理な税制改正の見直しを国に対し強く要望していきます。区内産業の振興について。問い、度重なる緊急事態宣言により、宿泊業や飲食業をはじめとする観光関連産業は一向に出口が見えない状況に置かれています。区商店街連合会が浅草地区及び上野地区で経営状況などを尋ねたアンケート結果によると、売上が減少した事業者は全体の 95% となっています。また、宿泊業の半数で9割以上の売上が減少するなど、国内有数の観光地としての役割を果たしてきた事業者は、将来が見通せない危機的な状況に陥っており、ウィズコロナの時代を生き抜く事業者を支え、 町の活力をいち早く取り戻していくことが必要です。インバウンド需要が落ち込んだ広域型商店街をはじめ、冷え込んだ区内消費を盛り上げるため、どのような対策を講じていくのですか？答え。従来の商店街支援策に加え、商店街連合会が区内商店街などと共に実施する売り出し事業について必要な支援を行い、落ち込んだ消費の回復を目指していきます。さらに、区内の店舗を対象にキャッシュレス決済ポイント還元事業を実施し、区内の消費喚起を図り、事業者を支援していきます。問い、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据え、観光立区として再び発展していくため、今後どのような施策を展開していくのですか？答え、観光関連事業者間の連携を促進するマッチング商談会を開催し、新たな価値を付加した商品開発を後押ししています。また、旅行会社と連携協定を結び、旅行商品の企画開発や販路拡大などにより観光関連事業者を支援していきます。感染収束の状況に応じた適切なプロモーションを行うとともに、食の多様性やユニバーサルツーリズムへの対応など、さらなる受け入れ環境を整備し、本区観光の復活に向け着実に準備を進めていきます。その他の質問項目として、1、高齢者施策の充実について、2、安全安心な街づくりについて、3、子育て支援における NPO などとの連携についてがありました。台東区議会自由民主党鈴木淳議員の質問でした。次は台東フロンティア田中博厚議員の質問です。シェアサイクル事業の今後について、問い、本区では事業者と協定を締結し、本事業の実証実験を行っていますが、採算性と利便性の面で課題があります。課題解決には、まちづくりを進める中でのサイクルポートの設置や補助金の交付など、行政による対応も多いため、シェアサイクルが区民生活に重要な公共交通手段であるという意識を持ち、全庁的に取り組む姿勢が必要です。5年後、10年後を見据え、本事業のビジョンや方向性を検討すべきではありませんか？答え。公開区域における設置許可の取り扱いなど、経費などの面で様々な課題が想定されています。事業者と本格実施に向けた課題の共有とともに、当該事業者と協定を締結している他区の状況などを踏まえた上で、引き続き本区に適した本事業の在り方について検討を進めていきます。台東フロンティア田中博厚議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党小坂義久議員の質問です。災害対策について。問い、現在を災害後次に想定される災害との間の時期と位置づけ、次の災害に備えて準備を進めることが大切です。そこで、大雨シーズンの前から、いつ災害が発生してもすぐ対策を打てるよう、避難場所運営の点検など、できる限りの事前対策を今から講じるべきではありませんか？答え。風水害対応方針を昨年度策定し、地域防災計画への反映とともに、ハザードマップなどの全戸配布や、広報台東などによる啓発に努めています。また、風雨が強くなる前に適切に避難場所を開設するよう運営体制の強化を図るとともに、タイムラインの作成など庁内体制の整備を進めています。問い、改正災害対策基本法により高齢者など災害時に支援が必要な避難行動要支援者の個別避難計画の作成が区市町村の努力義務となりました。そこで、計画の作成について、どのように取り組んでいくのですか？また、作成にあたっての 庁内の連携方法などについて伺います。答え、計画作成のモデル事業を令和元年度に実施し、検証結果を踏まえて今後3年間で計画の作成を進めていきます。また、計画の実効性を高めるためには、福祉サービス事業者との連携が不可欠なため、庁内検討委員会による関係課の連携体制のもと、調整を進めています。オンラインによるフレイル予防について、問い、加齢により心身の活力が低下した状態であるフレイルの予防には、栄養、運動、社会参加が重要です。コロナ禍における地域活動の自粛などの結果、筋力などの衰えや会話量の減少による口腔機能の低下など、フレイルの進行が危惧されています。そこで、離れていても双方向でコミュニケーションが取れるウェブ会議システムのズームを活用した予防対策を実施すべきではありませんか？答え、介護予防情報番組をケーブルテレビで放映するとともに、DVD の配布も行ってきました。ズームの活用は、フレイル対策の選択肢を広げるものと認識しており、ズームによる口腔体操などを取り入れた予防教室の開催を計画しています。高齢者の ICT 活用を推進するために、パソコンなどの講座も実施するなど、コロナ禍における介護予防の取り組みの充実に努めていきます。その他の質問項目として、1、新型コロナウイルスワクチン接種への取り組み体制について、2、孤立防止対策についてがありました。台東区議会公明党、小坂義久議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト松村智成議員の質問です。コロナ禍で激変する社会情勢における住宅問題について。問い、本区では東京2020大会での需要を見込んで、ホテルの建設が次々と行われてきましたが、コロナ禍による需要の激減により、住宅へ用途変更する動きもあります。これにより、採算性のみを考えたワンルームマンションなどが増加し、良好な生活環境などが形成できないと危惧されますが、所見を伺います。答え、用途変更を行った場合に、集合住宅条例で定めている住戸専用面積などが確保されないという懸念は認識しています。良好な住環境の形成に向け、所有者への規制、誘導などを検討していきます。問い、コロナ禍によるテレワークの推進などにより、多様な住まい方への関心が高まっていますが、区内には選べる住まいが少ないです。居住ニーズの変化などを考慮し、住宅の供給などを図るべきと考えますが、住宅市場の動向などの認識を伺います。答え、区内の住宅はコロナ禍の影響はあまり見られず、需要の高い状態が続いていますが、テレワークの普及による職場と住まいの一体化が進み、より広い居住空間を求めて、郊外の住宅を希望する傾向も高まっています。今後も住宅市場の動向などの把握に努めていきます。つなぐプロジェクト、松村智成議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団山口銀次郎議員の質問です。国に対し核兵器禁止条約への参加を働きかけることについて。問い、本年1月に核兵器の使用等を禁止した核兵器禁止条約が発効しましたが、唯一の被爆国である日本は本条約に参加せず、核保有国と歩調を合わせています。被爆地と同様に、東京大空襲で多くの方が犠牲となった歴史があり、平和都市宣言をしている本区として、本条約への参加を国に働きかけるべきではありませんか？答え、平和を大切にする意識を育み、戦争のない平和な社会を次世代に引き継ぐことが、私たちに課せられた責務です。 本条約については引き続き国の議論などを注視していきます。公園について、問い、近年障害の有無などに関わらず、あらゆる子どもたちが一緒に遊ぶことができるインクルーシブ遊具の設置が都内の公園で進められています。本区の公園遊具では、障害のある子どもの遊びの幅が広がりにくいと感じるため、インクルーシブ遊具の設置に向け積極的に取り組んでいくべきではありませんか。答え、これまでユニバーサルデザインに配慮した遊具を整備してきました。今後は公園の利用状況などを把握した上で、インクルーシブの視点も踏まえた公園づくりの検討を進めていきます。問い、本区の公園に設置されている気軽にストレッチなどができる健康遊具は、コロナ禍の外出自粛により高齢者の足腰の弱まりなどが懸念される中、加齢により心身の活力が低下した状態であるフレイルの予防に役立つものと考えます。そこで、高齢者が近所の公園で健康遊具を使えるよう、地域のバランスを考慮し、健康遊具の設置箇所を増やすべきではありませんか。また、健康遊具の周知と、それを活用した運動教室などを積極的に行うべきではありませんか。答え、地域の要望などを踏まえ、8公園に18基の健康遊具を設置してきました。また、介護予防情報冊子などで周知に努めています。フレイル対策としては、山野堀公園を活用した運動教室を実施しています。さらに、自主的な活動を促すため、健康遊具を活用した運動を動画配信など、様々な媒体を使って周知する準備を進めています。今後とも利用者のニーズや地域バランスなどを踏まえ、健康遊具の設置活用による健康づくりの視点を含めた公園整備に努めていきます。その他の質問項目として、1、東京2020大会関連について、2、住宅政策について、3、新型コロナウイルス感染症対策についてがありました。日本共産党台東区議団山口銀次郎議員の質問でした。次は、都民ファーストの会台東区議団中村健次郎議員の質問です。コロナ禍で苦しむ商店街への支援について。問い、感染症対策に要する経費が事業者の大きな負担となっています。対策に必要な物品の配布や助成など、商店街や事業者に対する区独自の支援が必要ではありませんか？答え、商店街がイベントを行う場合に、感染予防に資する物品も補助対象としています。情報誌などで感染予防に取り組む商店街であることを発信するなど、引き続き全力で応援していきます。キャッシュレス化の推進について、問い、本区ではキャッシュレス決済ポイント還元事業の推進に向け取り組んでいますが、本事業を契機に、事業者のデジタル化を加速させるため、キャッシュレス化によるメリットなどのさらなる普及啓発や、各事業者の特徴に合わせた支援をすべきではありませんか？答え、デジタル化の有効性などに関するセミナーの開催など、さらなる普及啓発を進めていきます。また、デジタル化を後押しする国や都の補助金活用に関する相談支援など、事業者の実情に寄り添った支援の充実を図っていきます。都民ファーストの会台東区議団中村健次郎議員の質問でした。続いて、台東フロンティア中島めぐみ議員の質問です。JR 上野駅正面玄関周辺整備について。問い、JR 上野駅正面玄関周辺は本区の顔として非常に重要な場所ですが、大会社が滞留したくなるような空間がありません。駅前空間整備については、憩いの場の整備など、区独自のプランやイメージ図を具体的に作成して事業を推進してはどうですか？答え、 上野地区まちづくりビジョンでは、2040年代頃の街の将来像の一つとして、国際都市の顔にふさわしい駅前空間の創出を掲げており、その実現に向けて具体的なプランやイメージの作成など、関係機関との協議を進めていきます。問い、駅前空間整備の事業化にあたっては、都などと連携して JR に対し、他自治体の事例や補助制度の紹介など、さらなる働きかけを行うべきではありませんか？答え、様々な関係機関との連携が必須であり、具体的な整備イメージを共有の上、実現するための手法の検討など、積極的に取り組んでいきます。障害学習と地域コミュニティの連携について、問い、身近な人が様々な経験談などについて講演する100人会議のような民間の取り組みは、多くの区民が講演を共有することで、人と人とのつながりを積極的に構築するとともに、いろいろな気づきや学びによって日常生活をより豊かにするものと考えます。そこで、このような新しい障害学習の機会を区が提供してはどうですか？答え、テーマ設定など民間団体による多様で柔軟性に富んだ実施に比べ、区が行う場合には一定の制約や責任が生じることがあります。これまで以上に多くの区民が障害学習に参加する機会を提供するとともに、学習を通じたコミュニティの形成や活性化につながるテーマ・手法を引き続き検討していきます。台東フロンティア中島めぐみ議員の質問でした。代わってつなぐプロジェクト本目作用議員の質問です。わかりやすく必要な人に伝わる情報発信について。問い、コロナ禍で保育所への入園を検討する保護者の負担を軽減するため、園庭の有無など選択に必要な情報を一覧にして区ホームページに掲載してはどうですか？答え、昨年度は区立保育園の入園時の持ち物を写真で紹介するなどしました。引き続きわかりやすく情報を発信していきます。区立学校のルールについて。問い、学校のルールを公開し、またそのルールの変え方を明示すべきではありませんか？答え、ルールは学校だよりなどで周知しています。さらなる公開やルールの問い合わせ先については、児童生徒などにより理解が得られるよう、講演聴会などの機会を通じて指導していきます。問い、時代の変化に応じて、子どもの人権と健康に関するルールを見直すよう各学校に働きかけるべきではありませんか？答え、各学校で毎年ルールの見直しを図っています。社会の常識などを踏まえたものとなるよう指導助言をしていきます。問い、標準服があるすべての学校で長ズボンを導入し、子どもや保護者が自由に選択できるようにすべきではありませんか？答え、導入について各学校に改めて助言するとともに、児童生徒が自由に選択できるよう指導していきます。つなぐプロジェクト本目作用議員の質問でした。今度は台東フロンティア青柳正幸議員の質問です。新型コロナウイルスワクチン接種について。問い、本区は接種体制の強化に向け全力で取り組んでいますが、国の通達などにより現場が混乱するなどの影響が生じています。国などに対し円滑な接種に向けた要望など、現場の声を上げていくべきではありませんか？答え、接種の加速化に向けた緊急要望など、安定的なワクチンの供給などを要望してきました。今後もあらゆる機会を捉え、円滑かつ迅速な接種に向けたさらなる支援などを要望していきます。問い、今後の全区民への接種拡大に向けては、若年層などに対して接種への動機づけを強化するなどの工夫が求められます。 そこで柔軟な発想で新たな集団接種会場を設置すべきではありませんか？答え、病院などに加え3カ所の集団接種会場を開設していますが、今後の接種対象者の拡大にあたり新たな会場を設置していきます。隅田川と日本泳法について。問い、日本泳法の水府流太田派は隅田川を発祥とし、近年その泳法が隅田川で披露されるなど本区とも深い関わりがあることから、東京2020大会の聖火リレーが日本泳法により隅田川で行われます。こうした歴史を後世に伝承するため、日本泳法を文化財候補にすべきではありませんか？答え、無形文化財候補にするには主な活動が区内で行われているなどの条件を満たす必要があり、現時点では難しいと考えています。台東フロンティア青柳正幸議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨地版台東区議会だより225号2面の QR コードより、令和3年9月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
次は第1回臨時会議案等の概要と審議結果をお伝えいたします。区長から提出された議案1件を承認しました。区長提出議案、特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について。概要は、地方税法の改正に伴い、軽自動車税環境性能割に係る税率区分及び特例措置の適用期間に関し規定の整備を行った。全会派賛成で、結果は承認です。人事案件です。監査委員の選任に伴う区議会の同意。概要は、大場健一氏の選任に伴い議会の同意を得る。監査委員の選任に伴う区議会の同意。概要は、本目左右議員の選任に伴い議会の同意を得る。以上2件、全会派賛成で、結果は同意です。以上、第1回臨時会議案等の概要と審議結果でした。続いて、第2回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えいたします。区長から提出された議案13件、議員から提出された議案1件を可決しました。区長提出議案です。令和3年度一般会計補正予算第2回。補正前、1,065億5,185万4,000円。補正額、3億3,404万9,000円。補正後、1,068億8,590万3,000円。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は、桑山文化振興基金の額を改定する。特別区税条例の一部を改正する条例。概要は、地方税法の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等を行う。公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例。概要は、公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準を改定する。区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例。概要は、リサイクルショップを廃止する。台東育英小学校及び育英幼稚園体育館等改築工事、並びに台東育英小学校校舎等改修工事請負契約の締結について。概要は、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、15億2768万円。契約の相手方、石橋、ダイアス、セント特定建設工事共同企業体。特別養護老人ホーム浅草大規模改修工事請負契約の締結について。概要は、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、9億5227万円。契約の相手方、 中野不動新三平育英特定建設工事共同企業体。特別養護老人ホーム浅草大規模改修電気設備工事請負契約の締結について、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額4億2900万円、契約の相手方、山光ティーク特定建設工事共同企業体。特別養護老人ホーム浅草大規模改修空調設備工事請負契約の締結について、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札後の随意契約、契約の金額2億8336万円。契約の相手方、東海厚木特定建設工事共同企業体。特別養護老人ホーム浅草大規模改修給排水設備工事請負契約の締結について、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札後の随意契約、契約の金額3億9556万円、契約の相手方、ヤマト、暁飯島特定建設工事共同企業体、根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修環境整備工事請負契約の締結について、概要は、契約の方法、随意契約、契約の金額、1億7105万円、契約の相手方、中野不動、太陽、マルーン特定建設工事共同企業体、東浅草小学校及び東浅草子どもクラブ大規模改修環境整備工事請負契約の締結について、概要は契約の方法、随意契約、契約の金額1億8579万円、契約の相手方、太陽三つ目特定建設工事共同企業体。令和3年度一般会計補正予算第3回補正前、1068億8590万3000円補正額、20億8770万円補正後、1089億7360万3000円以上13件、全会派賛成で結果は可決です。議員提出議案です。東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について、概要は、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者に水島道則議員を推薦する、全会派賛成で結果は可決です。人事案件です。人権擁護委員の推薦に伴う区議会の意見聴取、概要は石戸小陽子氏、荒井博氏の推薦に伴い議会の意見を聴取する、全会派賛成で結果は賛成です。以上、第2回定例会議案等の概要と審議結果でした。変わりまして、第2回定例会陳情の審議結果をお伝えいたします。皆様から提出された陳情10件を審議しました。件名ごとに委員会での意見と本会議における採決結果をお伝えいたします。浅草橋地区における学童保育の定員枠拡大を求めることについての陳情。委員会での意見です。趣旨採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会。本会議における採決結果は趣旨採択です。地域防災倉庫と被災時用生活用水用井戸の設置についての陳情。保健所の感染症に対する機能強化を求める意見書を国に提出することについての陳情。以上2件、委員会での意見ですが、継続審査は日本共産党。不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会。本会議における採決結果は不採択です。消費税率を 5% に引き下げ、複数税率インボイス制度の即時廃止を求める意見を台東区として国に挙げることについての陳情。委員会での意見です。 採択は日本共産党、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会。本会議における採決結果は不採択です。台東区ゼロカーボンシティ宣言を求めることについての陳情。委員会での意見です。趣旨採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会。本会議における採決結果は趣旨採択です。福島第一原発汚染水の海洋投棄を中止するよう求めることについての陳情。委員会での意見です。採択は日本共産党、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会。本会議における採決結果は不採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は会議録、令和3年9月下旬発行予定をご覧ください。継続審査となった陳情です。国に対して核兵器禁止条約への参加、批准を求める意見書の提出についての陳情。すべての原発の停止及び再稼働取りやめの意見書の提出を求めることについての陳情。取り下げを許可した陳情です。介護施設等における切実な緊急要求に応えることについての陳情。医療崩壊を防ぐために旧坂本小学校をCOVID-19 対応施設に活用することについての陳情。以上、第2回定例会陳情の審議結果でした。今度は委員会活動です。令和3年4月から6月のものをお伝えいたします。企画総務委員会、4月23日金曜日、新型コロナウイルス感染症への区の対応、台東区文化スポーツ奨励賞の授与、根岸小学校及び根岸幼稚園大規模改修工事請負契約の一部変更。5月17日月曜日、政府委員長御選。5月25日火曜日、令和3年度事業の見直し。令和2年度台東区指定管理者施設管理評価の結果。新型コロナウイルス感染症への区の対応。訴訟。東京2020オリンピック・パラリンピック。6月22日火曜日、議案審査8件、陳情審査6件、民間サイト及び返礼品を活用したふるさと納税の実施、新型コロナウイルス感染症への区の対応、都営小島1丁目団地建て替えに伴う区有施設機能、訴訟、6月25日金曜日、議案審査1件。区民文教委員会、4月23日金曜日、令和3年度地方税制の改正、令和3年4月1日適用、新型コロナウイルス感染症にかかる修学旅行の対応、令和3年度区立小中学校、幼稚園及び認定こども園の学級編成、5月17日月曜日、政府委員長御選、5月25日火曜日、区民間の工事に伴う休館、アスリートから学ぶ、レッツエンジョイスポーツの実施。6月21日月曜日、議案審査1件、補正予算区民部、令和3年度地方税制の改正、訴訟、補正予算教育委員会。東京都台東区立少年自然の家の指定管理者の選定、区立学校における教員等の負担軽減のための人員配置。都営小島一丁目団地建て替えに伴う小島社会教育館の休館。東京都台東区立社会教育センター、社会教育館及び清島温水プールの指定管理者の選定。保健福祉委員会、4月23日金曜日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度分介護保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度分国民健康保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の発生状況等。新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等。社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。5月17日月曜日。政府委員長御選。 5月25日火曜日。仮称、龍泉2丁目福祉施設特別養護老人ホーム、及び仮称、龍泉2丁目福祉施設高齢者在宅サービスセンターの運営事業者。訴訟、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度後期高齢者医療保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の発生状況等。新型コロナウイルスワクチン接種スケジュールの変更等。6月17日木曜日、議案審査1件、陳情審査1件、公衆浴場における混浴制限年齢、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、補正予算環境清掃部。6月25日金曜日、補正予算福祉部、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、補正予算健康部、新型コロナウイルスワクチン接種体制強化、産業建設委員会、4月23日金曜日、道路愛称名の認定、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告、5月17日月曜日、政府委員長御選、5月25日火曜日、台東区経営持続化特別資金等の実施状況、魅力ある公園整備のための先進事例調査の結果、6月16日水曜日、補正予算文化産業観光部、キャッシュレス決済ポイント還元事業、台東区耐震改修促進計画、令和3年度から令和8年度、都営小島1丁目団地の建て替え、6月25日金曜日、補正予算文化産業観光部、新型コロナウイルスワクチン職域接種の実施、子育て若者支援特別委員会、5月17日月曜日、政府委員長御選、6月10日木曜日、陳情審査1件、子育て世帯生活支援特別給付金、子ども家庭支援センターの機能強化に向けた特児童相談共同運営モデル事業の実施、仮称北上の2丁目福祉施設の整備、就学前教育保育の今後の取り組みの検討、令和3年4月保育所等入所状況、令和3年4月放課後対策事業の利用状況、環境安全安心特別委員会、5月17日月曜日、政府委員長御選、6月11日金曜日、議案審査1件、陳情審査2件、台東区防犯設備設置等助成事業、台東区区有施設地球温暖化対策推進実行計画第4次計画の実施結果、文化観光特別委員会、5月17日月曜日、政府委員長御選、6月14日月曜日、議案審査1件、観光分野における連携協定の締結、令和2年台東区観光統計の分析結果、交通対策地区整備特別委員会、5月17日月曜日、政府委員長御選、6月15日火曜日、谷中地区景観形成に係る建築物等詳細調査の結果、交通規制に伴う台東区循環バスめぐりんの対応。以上、委員会活動をお伝えいたしました。次は議会の動きです。議会日程をお伝えいたします。閉会中、4月21日議会運営委員会、23日例月常任委員会、保健福祉産業建設企画総務区民文教、28日議会運営委員会、5月12日議会運営委員会、第1回臨時会5月17日議会運営委員会、本会議休憩中、特別委員会子育て若者支援環境安全安心文化観光交通対策地区整備、議会運営委員会常任委員会産業建設保健福祉区民文教企画総務、 本会議終了後、議会運営委員会。閉会中、5月25日、例月常任委員会、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教。26日、議会運営委員会。第2回定例会、6月2日、議会運営委員会、本会議。9日、議会運営委員会、本会議、一般質問。10日、子育て若者支援特別委員会。11日、環境安全安心特別委員会。14日、文化観光特別委員会。15日、交通対策地区整備特別委員会。16日、産業建設委員会。17日、保健福祉委員会。21日、区民文教委員会。22日、企画総務委員会。25日、議会運営委員会。本会議、産業建設委員会。保健福祉委員会、企画総務委員会。次回定例会予定。9月1日、請願、陳情締め切り、正午。6日、召集告示、議会運営委員会。13日、議会運営委員会、本会議。21日、議会運営委員会、本会議、一般質問。22日、子育て若者支援特別委員会。24日、環境安全安心特別委員会。27日、文化観光特別委員会。28日、交通対策地区整備特別委員会。30日、産業建設委員会。10月1日、保健福祉委員会。4日、区民文教委員会。5日、企画総務委員会。7日から13日、決算特別委員会。21日、決算特別委員会、総括質問。27日、議会運営委員会、決算特別委員会、本会議。以上です。6月9日の本会議一般質問は、現在インターネットにより、JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。9月21日の本会議一般質問、10月21日の決算特別委員会総括質問は、JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。詳しくは、区議会からのお知らせの項目でお知らせします。以上、議会の動きでした。続いて、台東区議会の構成をお伝えいたします。お伝えするのは、令和3年6月25日現在のものです。議長、水島道則、副議長、早川太郎、議会選出監査委員、本目さよ。それでは各委員会をご紹介いたします。委員は議席番号順にお伝えいたします。はじめは常任委員会です。企画総務委員会、定数8名、委員長、泉博士、副委員長、中村健次郎、委員、高森紀美子、田中博厚、堀越秀夫、寺田明、早川太郎、秋間博士。区民文教委員会、定数8名、委員長、小坂義久、副委員長、灰野健、委員、中島めぐみ、鈴木昇、青鹿邦夫、太田正久、河野淳之介、小菅千穂子。保健福祉委員会、定数8名、委員長、石川義弘、副委員長、掛川明成。委員、望月元美、松尾信子、本目さよ、伊藤信子、村上光一郎、水島道則。産業建設委員会、定数7名、委員長、青柳正幸、副委員長、岡田雄一郎、委員、中澤文雄、松村友成、山口銀次郎、河合和明、石塚武史。次に、議会運営委員会です。定数8名、委員長、太田正久、副委員長、堀越秀夫、委員、灰野健、田中博厚、青鹿邦夫、寺田明、小坂義久、秋間博士。続いて、特別委員会です。子育て若者支援特別委員会、定数12名、委員長、高森紀美子、副委員長、松村友成、委員、 岡田雄一郎、掛川明成、石川義弘、本目さよ、村上光一郎、堀越秀夫、水島道則、寺田明、秋間博、小菅千穂子。環境安全安心特別委員会、定数11名、委員長松尾信子、副委員長村上光一郎、委員掛川明成、山口銀次郎、望月元美、石塚武、水島道則、小坂義久、早川太郎、太田正久、青柳正幸。文化観光特別委員会、定数11名、委員長伊藤信子、副委員長中島めぐみ、委員灰野健、中澤文夫、松村智成、山口銀次郎、堀越秀夫、寺田明、早川太郎、太田正久、青柳正幸。交通対策地区整備特別委員会、定数12名、委員長石塚武、副委員長河合和明、委員中澤文夫、鈴木昇、中村健次郎、望月元美、田中博厚、青鹿邦夫、伊藤信子、泉博士、小坂義久、河野淳之介。以上、台東区議会の構成でした。変わりまして、区議会会派構成をお伝えします。台東区議会自由民主党8名、幹事長太田正久、副幹事長灰野健、政調会長岡田雄一郎、会計望月元美、泉博士、石塚武、高森公子、石川義弘。台東フロンティア8名、幹事長堀越秀夫、副幹事長会計田中博厚、政調会長青柳正幸、副政調会長中島めぐみ、河野淳之介、水島道則、河合和明、掛川明成。台東区議会公明党5名、幹事長小坂義久、副幹事長会計寺田明、政調会長松尾信子、小菅千穂子、中澤文夫。つなぐプロジェクト4名、幹事長青鹿邦夫、副幹事長会計松村智成、政調会長本目さよ、早川太郎。日本共産党台東区議団4名、団長幹事長秋間博士、会計伊藤信子、鈴木昇、山口銀次郎。都民ファーストの会台東区議団2名、幹事長中村健次郎、政調会長会計村上光一郎。以上、区議会会派構成をお伝えしました。今度は本会議場の議席についてお伝えいたします。傍聴席から議場中央の演壇に向かって議員の議席が配置されています。最前列からご紹介してまいります。最前列、右から灰野健、岡田雄一郎、掛川明成、中島めぐみ、中澤文夫、松村智成、山口銀次郎、鈴木昇、中村健次郎。二列目、右から望月元美、石川義弘、高森公子、田中博厚、河合和明、松尾信子、青鹿邦夫、本目さよ、伊藤信子、村上光一郎。三列目、右から、石塚武、泉博士、堀越秀夫、水島道則、寺田明、小坂義久、早川太郎、秋間博士。四列目、右から、太田正久、河野淳之介、青柳正幸、小菅千穂子。以上です。議場中央の演壇の奥には議席に向かって議長及び理事者の席があります。演壇の奥に議長、その向かって左に議会事務局長、その左右に理事者の席があり、 左側の理事者席の奥は議会事務局の席となります。以上、本会議場の議席についてお伝えいたしました。次は議員表彰です。令和3年5月、全国市議会議長会より永年勤続の5名が表彰されました。正副議長、在職4年表彰、石塚武氏。議員在職15年表彰、泉博氏。議員在職10年表彰、早川太郎、望月元美、鈴木淳。以上、議員表彰でした。おしまいは、区議会からのお知らせです。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では、区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。二次元コードからも登録できます。http://www.ansin-bousai.net/taito/ です。議員の辞職。台東区議会自由民主党鈴木淳議員は、6月25日、東京都議会議員選挙の立候補の届け出に伴い、公職選挙法第90条の規定により、この日をもって辞職となりました。CATV 議会放送について、第3回定例会、9月13日から10月27日開会予定における各会派の一般質問を JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。また、決算特別委員会の総括質問を放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、10月8日金曜日午後1時から5時。再放送は10月9日土曜日の同じ時間。決算特別委員会総括質問、11月6日土曜日正午から午後7時です。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス、YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、JCOM11 チャンネルで放送した一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。http://www.city.tao.lg.jp/kugikai/chuukei.html です。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは福田清美、山室舞でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。